イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントに時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組は、イベントやコミュニティの種について考えるラジオ番組です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。最近気になったことなんかありますか？
最近気になったこと、
はい、
いやもう本当に最近は今イベントもいっぱいあってね、
いっぱいやりましたか？
いっぱいあっても大変だったも、昨日ももう本当に、
はい、
偽物学会、
偽物、あ、はいはいはいはい、
偽物学会のストリップに関する話を聞いてきたんで、
はい、
あのその話はまた後ほどね。
すごい、オープニングでそういう誘導するんですね。
もう新鮮だよね、驚き方がね。そういう話もしていきたい。
池田さんの体験の種のコーナーですよ。それを紹介していくってことで、
そうそうそう、はい、西条昇っていうね、
はい、
眉毛がごつ太い人
が喋るやつ、ね、そうですね、先週もなんかあの予告で
木馬亭っていう浅草の寄席小屋でね、
はい、
聞いたんですけど、
はいはい、
面白かったですけど、
はい、
まあ、そういうのもありましたし、
はい、
あとなんかちょっとその、地域活性化みたいな、なんかそういう取り組みがあって、その手伝いをしてるんですけど、
はい、
それがね、朝から晩までで、
はい、
結構大変でしたけど、
地域活性化の手伝いってすごい壮大な、
ね、なんかそれだけ聞くとすごいよね、
はい、町おこしみたいなんですか？
町おこし、まあまあ、東京とその田舎っていうか地域が、
はい、
なんか普通の移住とかさ、
はい、
まあ、こっちに出て上京するとかだけど、
はい、
こう離れながらにして協力して何か新しいことしましょうねみたいな、そういう感じなんですけど、まあ、そんなことより一番僕は注目してることは、
ね、そんなことより
そんなことよりはです、
ね、大事なんですか？
自分で言っといてなんですけど、いや、やっぱりね、
はい、
GQ が、
はい、
2017年最も輝いた男ということで
雑誌ですね、
選出した、
はい、まあ、
ロバート秋山、これに大注目したいというふうにね。
ロバート秋山に注目したんですか、そのニュース？
まあまあ、もうそうですね、 GQ とかロバート秋山に注目していいんじゃないか
そ, そうなんですね。
そうそうそう、
も
う、まあ、意見は以上ですけど、
いやいやいやいや
あと、いや、ごめん、忘れてた、
どういう人かともね、
GQ じゃない、ボーグですよ、ボーグ、
ボーグ、
ボーグ、2017年に最も活躍した女性にね、
はい、
贈られるその賞があるわけなんですけど、
ボーグの方の話をしちゃったんですね。
こちらの方で、ブルゾン知恵に、まあ、賞が与えられたということで、
はい、
今週は以上です。
納得感はあるんですけど、
これでもさ、
そこに着目した理由は分かんないかな、
まあ、僕はね、
はい、
要は芸能界は分かりやすいけど、
はい、
今年で一番注目、あの活躍した人とか、
はい、
注目すべき人が、
はい、
まあ、ボーグ の, その女性の方ね、
はい、
だったら、木村多江女優さん、
今年ですか？
まあまあ、最近だとなんだっけ、ブラック、
あ、やってますね、夜の
なんちゃらって、あの
シャックメールだっけ、なんだっけ、
週刊誌の、
はいはい、
なんか
でもあれ日テレの深夜番組かな、深夜ドラマかな、
まあまあ、あれが代表作なんじゃないと思いますけど、
はい、
あとそれからあの吉岡里帆ね、
あ、吉岡さんはなんかカルテットとかね、
カルテットとか、
あの永瀬君主演のやつとかやってましたもんね、
はい、あとまあブルゾン知恵美、
ブルゾン知恵美、
水曜日のカンパネ
ラの、あ、そうですね、小前さんはそうですね、
振付師のミキコ、
はいはい、小説
家の本田陸、
はいはい、
最年少のエベレスト七大陸最高
登場
した、
はいはいはい、ニュースになってましたね、
南谷さんっていうのかな、
はいはい、
南谷真凜さん、
はい、
であとララランドにも出てたっていう園谷
はいはい、はい、
水
日本人でね、
はい、そんな水さんっていう人ね、
はい、
そうですけど、なんかこういうの聞くと、
はい、
俺ってここにはいなかったんだなって思っちゃうよね。
え、どういうことですか、そこに選ばれる候補に、
まずブルゾン知恵美の35億に、
はい、
なんていうか、いまいちこうまだ本域に触れられてないっていうか全然そういう、
今触れられてるなんてもう一生触れられないやつだと思いますけど、ね、
まあ、まあ別に詰まる詰まらないはなくて、
初期は面白かったですけどね、ナインティナインの深夜番組で、
うん、いや面白いんだと思いますよ、はい、ただ僕のところには届いてないっていう、
は
い、でね、 GQ の方も、
はい、
まああれなんですよ、まあ、GQ 自体はまあ読まないよね、
誰が読むんですかね、あれね、
いやもう
交渉とか一緒です
よ、ね、インスピレーションオブザイヤー稲垣吾郎、
はいはいはい、
香取慎吾、
はい、
草薙剛、
インスピレーションね、
アウトスタンディングアチーブメント賞、
わかんない、
斉藤匠、
役者ってことかな、
あと、将棋の人とかね、ブームオブザイヤー佐藤天彦、天彦つの、のり彦つのかな、
将棋の人ですか。
で、あと、まあ、レーシングドライバーの佐藤拓馬、
はいはい、
あとラッドウィンプスの野田洋次郎、
はいはいはい、
で
君の名
シンゴジラの長谷川博己か、
はいはいはいはい、
でロバートの秋山隆二さんですけど、
はい、
なんか、まあ、別にいいんだけどさ、はい、世の中のもっとさ注目してもいい人って言いそうな気もするし、
はい、
あとはそのやっぱ2017とかって区切るとさ、
はい、
結構その選ぶの難しいのかななんてちょっと思ったりもしますけどね、
うんうんうんうん、
まあでも、うん、俺今読んだけどこれ時間かけて、
はい、
もう刺して感想はないよね。
まあでも、うん、でもまあその年に確かに印象に残るものはあるのかなっていう感じはしますけど、う
ん、なるほどね。で何かあります、まあ、この話はもう終わって、
いや19について面白いし、うん、そのさっきおっしゃってたそのメディアで取り上げられるいわゆるタレントさんとか、あの、まあ、将棋の選手とか含めてよくテレビに出る人以外でも、まあ、実業家の方とか、ね、新しい
これだけ見てさ、
はいはい、
いやじゃあ僕らが雑誌の編集しててさ、
はい、
表紙誰使おうかみたいな話があるじゃない、
ありますね。
でこれでここの中、まあこれ人数少ないから何ともだけど、
はい、
この中だけで今年の顔ですって言われちゃうと、はい、ちょっと微妙な気もしない。い
や
い
や、まあそうですね、そうですね、
役者さんにも偏ってるしさ、
うん、
まあそのジャニーズだった人たちさんにいるけど、はい、まあそれはその現象としては面白かったけど、
うん、
顔かって言われてもさ、
そうですね、
まあ顔でしょうけど、
それこそでもあれさ、清水寺で毎年やっているあの今年の一時を決めるのが大変なように、今年の顔って言われて分かりやすいものはその全体、2017年全体っていうよりもその中で起きた事象でピックアップしていくしかないんじゃないですか。
だからちょっと大人になりすぎてしまったのかもしれませんけど、
はい、
なんか一個に決めるって言われた時に、
はい、
すごくやっぱ辛いよね。
そうです、そうです、そうです。
なんか今年の感じもまあふわふわふわっていう気持ちはあるけど、
はい、
まあ、不毛にきついてね、極まりないっていうかさ、
多分今年はだからあれじゃないですか、多分相撲のネタとかに絡めたものとかになるわけじゃないですか、きっと。
あ、忖度の忖とかじゃない。
でも忖度の忖って他の言葉に流用ができないから難しいかもしれない。いろんなこう一つの文字で捉え方があるものが、まあ、
くだらないよねこの議論も、ね。
まあ、好きでやってる人いますけどね、
予想とか
ね。
でももうこれからどんどん総括するわけじゃないですか、2017年
の。そうですね、いよいよそういう時期
だけど、なんか俺の頭が悪いのか、
はい、
その時代をね、例えばほらなんとか世代っていう言い方があるじゃないですか、
はい、ロールキャベツ世代とか言ってますね最近。
毎年ね、そういうのは4月の入社式になりゃな、スマホ世代とかさ、
はいはいはい、
なんか言われて
悟りゆとり、
このまとめ方っていうのが難しいなと思うんだけど、
はい、
でもイベントやる時とかはある種そういうなんか今感をちょっと引き受けて、
はい、うん、
ちょっと乱暴だけど今ってこういう時代じゃないですかみたいなことを言わなきゃいけないというか、ちょっとつかみ取らなきゃいけないじゃない。
そうですね、ありますね。
だからまあ、今だったらなんかね、その新しい地図的なニュアンスとかもあるし、はい、うん、あとちょっと若手の新しい芸人さんとかも増えてきたり、
うん、
憑依型な感じっていう か、
うん、
だからコンテンツそのものが、まあ、お笑いっていう分野からこうはみ出てきたりだとか、
うん、
まあ、藤井隆とかそういうことを考えれば、なんかちょっと昔の80年代90年代ぐらいの文化みたいなのが今、注目サイド、
うん、
まあ、ブルゾンチームみたいなものも、まあ、ある種そのキャリアウーマンって今時いなさそうだけど、
はい、
ああいうふうなノリみたいなものの楽しさとかを、
うんうんうん、
まあ、ちょっとフューチャーしてる感じかなとか、
うんうん、
まあ、言えなくないとこ で、
はい、
でそういうまあ薄皮みたいなのを一応拾っとかなきゃいけないのかなとは思うんですけど、うん、っていうまあ感想、まあ、
今レイヤー分かれちゃったから、なんか一概にこう全体としてこういうブームになってるとも言いにくいってことですね。まあ、
でもさ、でもやっぱ表紙は作んなきゃいけないわけじゃん。
あ、そうですね、
何らか。
だから無理やりなんとなく納得感のあるもの、そうそう、それこそ池田さんはブルゾンチエミに興味はないですけど、ブルゾンチエミを
表紙にしとくと、ね、あるけど向こうからはこっちに来ない
来ないですよ、それはもう来ないですよ多分。それを表紙に持っておくと、なんとなく興味がない人でも、うん、あ、この人いっぱい メディアに出てたなっていうのが納得感はあるみたいな。
その辺が結構難しいなと思うんだよね、
うん、
その多くの人を振り向けなきゃいけないんだけれど、
はい、
でもなんかその言い方とか切り口とかがうまく伝わらないと、
うん、
なんか誤解っていうかさ、
うんうん、
いちゃもん、なんならそれひどい話みたいなことになる
じ
ゃない、
うんうん、
だってブルドンチームが今年のファンなんてバカにすんなって、まあ、怒るおじさんもいるだろうよ うんうんうんね、だってそれは単にそのタレントが商売としてやってることを、うん、まあ本当なんていうかマッチポンプみたいにしてやってるだけのことじゃないですか、ね、でなんちょっと違うかもしれないけど、あの最近ね、神戸の方でクリスマスツリー問題でいろいろ炎上してるけど、注目してもらいたいって話と、なんか伝えたいメッセージとかと、あとまあ裏側の今の事実関係と、そういうのいろいろ混ぜると、なんかとりあえず炎上っていうことでよろしいでございますかみたいなのもあるじゃない。だからなんかどこにこの答えはないけど筋向けしていくのかっていうのは、でもやっぱりイベントやる側と か、 なんかメディア作る側はそこが意識できないと風は作れないし人も来ないじゃないですか、はいはいはい、あのロングテールで来たい人が来ればいいっていうにはちょっとやっぱりね、うん、ハードっていうか、うんうん、イベントやります誰も来なかったんでやめますを、うん、一生やるわけにもいかないところもあるので、うんうん、なんかそういう旗の立て方っていうのは、はい、そのこういう GQ とか防具のものを見るたびに、うん、難しいなって思ったりもするなってちょっと。
だからこそあれじゃないですか、さっき言ったように GQ はそれぞれに部門を作ったんじゃないですか。
まあまあまあもちろんそうなんです。
全体的にこの人って言えないからこそ各部門、インスピレーション部門とかよくわかんないものを作って、それぞれを全部一通り網羅することによって、
な
んかこの人
って。網羅はしてないですよ。
でも将棋とかレーシングドライバーとか、
はい、あの海外で時々その今気になる100人とか出てくるんだよ、はいはい、ああいう時に、はい、なんでこの人なんだろうとかちょっと思ったりするよね。
今気になる100人
タイム、はいはい、でそういう時に、はい、だからやっぱ視点って持てばいろいろ可能性あるのかなっていうのは思うよね。なんか安牌なところ、だから日本だとやっぱ将棋の関連の人みたいなのがちょっと安牌じゃん、
はい、
と別に間違っちゃないんだろうけど、ね、はい、ここでもう一個新しい切り口持てたら、うん、あその人来ましたかっていうのが驚きではあるじゃない、うんうん、そういう人が選べたらなんかかっこいいんだろうけどね、
うんうん、
それだからその今の切り口でも、あそれが切り口ですかっていうのが来たら、うん、やっぱ驚きだと思うし、
うんうん、
きっとその理由は賛否があるんだろうなと思います。
そうですね、
うん、ほらまた喋っちゃった
何回か時間を見せてたんですけどね、まあいいです、あの話したいこと話したいこと、
は
い、
この後反省会でこっぴどくを叱られますんで、はい、ということで今週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。